矢頃少し遠かりければ、海へ一端ばかり打ち入れたれども、なお扇の淡い七端ばかりはあるらんとこそ見えたりけれ。頃は任月18日の鳥の刻ばかりのことなるに、折伏北風激しくて、磯打つ波も高かりけり。船は揺り上げ揺り据え漂えば、扇も櫛に定まらずひらめいたり。沖には平家、船を一面に並べて見物する。久我には源氏、靴ばみを並べてこれを見る。いずれもいずれも晴れならずということとなき。与一、目を塞いで。南無八幡大菩薩、我が国の神明、日光の権現宇都宮、那須の湯前大明神。願わくは、あの扇の真ん中、いさせてたばせたまえ。これを依存ずる者ならば、弓切りより自害して、人に再び表を向こうべからず、今一度本国へ向かえんとおぼしめさば、この矢外させたもうな、と、心の内に記念して、目を見開いたれば、風も少し吹き弱り、扇もよげにぞなったりける。与一、かぶらを取ってつがい、よっぴいてひょうど放つ。小ひょうという状、十二足見つぶせ、弓は強し、裏響くほど長鳴りして、誤たず扇の要際、一寸ばかり置いて、ひいふっとぞ行きったる。かぶらは海へ入りければ、扇は空へぞ上がりける。しばしは虚空にひらめきけるが、春風に、ひともみ、ふたもみ、もまれて、海へさっとぞ散ったりける。夕日の輝いたるに、みなぐれないの扇の日いだしたるが、白波の上に漂い、浮きぬ、沈みぬ、揺られければ、沖には平家、船端をたたいて感じたり、久我には源氏、エビラをたたいて、どよめきけり。平家物語、巻11、那須の与一の3回目です。原文は学び屋ホームページ、学び屋シーサー .net、学び屋シーサー .net で見ることができます。前回は、扇を射ることの困難さを感じ、辞退したいとの旨を述べた那須の与一に対して、義経が強い口調で自分の命令に従うよう述べた部分をお送りしました。扇を射ることを決意した那須の与一が、いよいよその矢を放つ時が近づいています。それでは本文を見ていきます。矢頃少し遠かりければ、海へ一端ばかり打ち入れたれども、矢を射るのに少し遠かったので、海に10メートルほど馬を乗り入れたが、なお扇の淡い七端ばかりはあるらんとこそ見えたりけれ、依然として扇までの距離が70メートルほどはあるだろうと見えた。頃は任月18日の鳥の刻ばかりのことなるに、時は2月18日の午後6時ほどの時であるが、折伏北風激しくて、磯打つ波も高かりけり。ちょうど北風が激しく、磯に打ち寄せる波の高さも高かった。さて、周囲も薄暗くなり、風も強い。矢を放つには大変厳しい状況です。船は揺り上げ、揺り据え漂えば、扇も櫛に定まらず、ひらめいたり。船は波に揺られて上下に漂うので、扇も竿の先で定まらず、ひらめいていた。さあ、目標とするべき扇も不安定で狙いを定めづらい状態です。沖には平家、船を一面に並べて見物する。沖の方では平家が船をずらっと並べて見物する。久我には源氏、靴ばみを並べてこれを見る。陸では源氏が馬の靴輪を並べてこれを見る。いずれもいずれも晴れならずということとなき。どちらもどちらも晴れがましさのないところではない。さあ、源平双方から注目された那須の与一、まさに晴れの舞台です。与一、目を塞いで。与一は目を塞いで心で言った。与一の祈りの言葉です。南無八幡大菩薩。ああ、八幡大菩薩様よ。さて、八幡は戦の神として武士から崇められていた神です。源氏の氏神でもありました。
我が国の神明、日光の権現宇都宮、那須の湯前大明神。
我が故郷の神、日光権現宇都宮、那須の湯前の大明神様よ。
さあ、そして与一は自分の出身地である下野の国の神々にも祈ります。
願わくはあの扇の真ん中、いさせてたばせたまえ。願うことなら
あの扇の真ん中をいさせなさってください。
これを忖ずるものならば、もし私がこれを忖じたならば、弓切りより自害して人に再び表を向こうべからず、弓を切り折って自害して人に対して二度と再び顔を合わせることはできない。今一度本国へ迎えんとおぼしめさば、この矢外させたもうな、と。もう一度私を故郷の国へ迎えようとお思いになるなら、この矢を私に外させなさるな、と。心の内に記念して目を見開いたれば、心の中で祈りを捧げて目を見開いたところ、さあ、与一が覚悟を決めて、いよいよ矢を放つ時です。風も少し吹き終わり、扇もいよげにぞなったりける。風も少し勢いが弱まり、扇も居やすくなっていた。さあ、与一の祈りが神に通じたのでしょうか。天候もいくらか良くなったようです。与一、かぶらを取ってつがい、よっぴいてひょうど放つ。与一はかぶら矢を取って弓につがえて、よく引いてからひゅっと放った。さあ、扇に向かって矢が放たれました。小兵と友情、十二足三つ伏せ。与一は小兵ということで、矢はさほど長くはなかったが、弓は強し、弓の張り具合は強かった。裏響くほど長鳴りして、裏中に響き渡るほど長くなって。さて、与一の放った矢はかぶら矢です。かぶら矢は音を立てて飛ぶ矢です。戦場で合図などに用いられたものです。誤たず、扇の要際は一寸ばかり置いて、ひいふっとぞ生きったれ。誤つことなく、扇の要から一寸ほど置いたところをひいふっと生きった。さあ、見事、与一は扇に矢を当てました。かぶらは海へ入りければ、扇は空へぞ上がりける。かぶら矢は海に入って、扇は空へと舞い上がった。しばしは虚空にひらめきけるが、しばらくは空中にひらめいていたが、春風に一もみ二もみもまれて、海へさっとぞ散ったりける。春風に一もみ二もみもまれて、海の中へさっと散ったのであった。さあ、さぞかし見事な情景であったことでしょう。ちなみに2月18日ですから、当時の季節でいうと春です。春の風に舞い、海へ散った扇の様子がさらに描かれます。夕日の輝いたるに、夕日が輝いている中に、みなぐれないの扇の日いだしたるが白波の上に漂い、赤地に金色の日の丸を描いた扇が白い波の上に漂って、浮きぬ沈みぬ揺られければ、浮いたり沈んだり揺られていたので、沖には平家、船旗を叩いて感じたり、沖では平家が船べりを叩いて感嘆し、そう、平家にとって源氏側の与一は敵ですが、見事な技を認めて称えているわけです。久我には源氏、エビラを叩いてどよめきけり、陸では源氏が矢を入れるエビラを叩いてどよめいた。もちろん源氏側でも称賛の声があふれています。見事に武芸の技を披露した那須与一ですが、源平双方が命を懸けた本当の戦いはこれからです。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。矢頃少し遠かりければ海へ一段ばかり打ち入れたれども、なお扇の淡い七段ばかりはあるらんとこそ見えたりけれ、頃は2月18日の鳥の刻ばかりのことなるに、折伏北風激しくて磯打つ波も高かりけり、船は揺り上げ揺り末漂えば、扇も櫛に定まらずひらめいたり、沖には平家船を一面に並べて見物す、久我には源氏靴ばみを並べてこれを見る、いずれもいずれも晴れならずということぞなき。与一目を塞いで、南無八幡大菩薩、我が国の神明、日光の権現宇都宮、那須の湯前大明神、願わくはあの扇の真ん中いさせてたばせたまえ、これを忖ずる者ならば弓切り折り自害して、人に再び表を向こうべからず、今一度本国へ迎えんとおぼしめさば、この矢外させたもうな、と心の内に記念して目を見開いたれば、風も少し吹き終わり、扇もいよげにぞなったりける。与一、かぶらを取ってつがい、よっぴいて
兵土放つ。小兵という城、十二足、三つ伏せ。弓は強し、裏響くほど長鳴りして、誤たず、扇の要際、一寸ばかり置いて、ひいふっとぞ、生きったる。かぶらは海へ入りければ、扇は空へぞ、上がりける。しばしは、虚空にひらめきけるが、春風に、ひともみ、ふたもみ、もまれて、海へさっとぞ、散ったりける。夕日のかかやいたるに、みなぐれないの扇の火いだしたるが、白波の上に漂い、浮きぬ沈みぬ揺られければ、沖には平家、船端をたたいて感じたり、久我には源氏、エビラをたたいてどよめきけり。本日の授業はここまでになります。